ジェンダー特集。
今求められる女性デジタル人材。デジタル人材とは、さまざまなデジタル技術を活用して企業や社会に新しい価値を創造する人材のこと。理系を楽しむ私たち。女性は理系に向いていないって本当？皆さんは男性は理系に向いていて女性は理系に向いていないと思ったことはありますか？
SDGs 持続可能な開発目標を実現するためには、さまざまな分野に多様な視点や発想が加わることが大切です。
そのためには、例えば男性は理系、女性は文系といった思い込みや固定観念を捨て、性別にかかわらず一人一人が自分の力を思う存分に発揮することが必要です。この特集では、理工系分野で自分らしく頑張っている女性を紹介します。これから進路を考える皆さん、理工系分野への進学や就職も進路の選択肢に加えてみませんか？問い合わせ共同男女参画室、電話 39-1405。 5人の女性のそれぞれの写真があります。約5人に1人、女子の2人に1人が4年生大学へ進学する時代、大学の理工系分野に占める女子の割合は約5人に1人。求められる女性デジタル人材。民間企業や行政をはじめとするさまざまな分野で DX が進む中、理工系の人材はますます必要とされています。中 DX デジタルトランスフォーメーション。データやデジタル技術を活用し、業務の工程を改善するだけでなく進化変革すること。中終わり。 しかし、大学入学者の分野別男女比率を見ると、理学系に占める女子の割合は 30.2%、
工学系は 15.2% と、理工系分野における女子の割合は人文科学や社会科学、医薬、歯学などの他の分野と比べても少ない状況です。比率が棒グラフで表されています。この項の最後に読みます。今後さらに社会のデジタル化が進むと考えられる中、人口の半数を占める女性が理工系分野で活躍できる環境を整えることがますます重要となっていきます。分野別入学者に占める女性比率、令和3年度棒グラフです。単位パーセント。人文科学、文学、史学、哲学など 63.2、 社会科学、法学、商学、経済学など 35.6、 理学、数学、物理学、生物学など 30.2、 工学、機械工学、電気通信学、土木工学など 15.2。
理学と工学は赤枠で囲ってあります。
農学、農業学、醸造学、林学など 45.7。 医薬士学、医学、薬学、歯学など 58.1。 その他保健、介護学、栄養学など 71.5。 その他教育学、芸術学、家政学など 54.1。 内閣府男女共同参画局、女子生徒等の理工系分野への進路選択における地域性についての調査研究調査報告書を参考に作成。グラフ終わります。教育現場の声を聞きました。会津大学学生部長語学研究センター、金子恵美子教授。金子教授の写真があります。女性だからという無意識の思い込みを捨てて、理系に進む女性が少ない要因としては、まず文化的風潮が考えられます。例えば、女の子はそんなに勉強ができなくてもいいという言葉を聞いたことはありませんか？この背景には、女性は結婚して男性に養ってもらうものという固定観念があるのだと思います。
親や周囲のそうした何気ない言葉などが積み重なって、無意識の思い込みが生まれているのではないでしょうか。私も仕事の都合で引っ越した際に、私ではなく家族の仕事の都合だと思われたことがあります。女性が自分のキャリアのために未知の土地へ引っ越すことが想像できないということも文化的風潮だと思います。次にロールモデルの不在です。プログラマーやシステムエンジニアなど ICT 分野で活躍する女性のメディアへの出演が少ないことも、男性が多い環境の中で女性がやっていけるのかという不安につながっているのだと思います。不安を解消するためにも手本となる人材が必要ですよね。最後に、自分の腕一本で生きていくという覚悟を持つ女性の割合が男性に比べて少ないと感じています。女性自身に仕事がダメなら結婚すればいいという感覚が少なからずあるのではないでしょうか。男女平等の実現のためには女性も変わる必要があります。女性の政治家や管理職を増やすだけでなく、
女性自身が覚悟を持つことも大切です。
世界的に見ても、日本の女子中学生は理数系の学力が高いと言われています。
文化的風潮による無意識の思い込みをなくし、女性がさまざまな分野で活躍できるよう、
社会環境が整っていってほしいと思います。インタビュー、4人います。それぞれ写真があります。未来の女性デジタル人材、現役の理系女子高校生に聞きました。星聞きなさん、若松商業高等学校情報ビジネス科3年。パズルのピースがはまるような感覚を楽しむ。将来はシステムエンジニアになりたいです。と教えてくれたのは星聞きなさんです。聞きなさんは中学校の授業でプログラミングと出会いました。アルゴリズム、問題を解決するための手順や計算方法、一般にコンピューターで計算を行うときの計算方法のこと、アルゴリズムを考えるのが楽しかったんです。そのときにプログラミングは将来役に立つと思い、親も応援してくれたので、高校も情報処理を学べる学校を選びました、と話します。授業は楽しいですか?という質問に、自分で考えていくのも楽しいですが、つまずいた時も周りの人とコミュニケーションを取りながら課題を解決していくのが楽しいです、と答えます。プログラミングの魅力を聞くと、最初は簡単なコードで仕組みを作っていくんですが、成功した時はパズルのピースがはまったみたいな気持ちになります、と楽しそうに話します。後輩たちへ一言、とお願いすると、しばらく真剣に考えてから、さっき話したパズルがはまったみたいな気持ちをぜひ味わってほしいですね、と笑顔を見せてくれました。若松商業高校ホームページの QR コードがあります。磯部葵さん、会津工業高等学校電気情報科2年。資格試験にも挑戦中。実習の授業が楽しいです、と話してくれたのは磯部葵さんです。葵さんは現在、IT に関する基礎的な知識と技能が問われ、デジタル人材の登竜門とも言われる国家試験の基本情報技術者試験の受験に向けて猛勉強中です。葵さんが理工系の進路を目指したのは中学3年生の時、好きなゲームでプログラミングに興味を持ったのがきっかけです。プログラミングを勉強できる高校へ進みたいと思いました、と話します。自動計算のプログラムなどを作ったりしていますが、課題をクリアした時の達成感が楽しいです、と笑顔で話します。高校卒業後は理工系の大学へ進学し、IT 分野の仕事への就職を希望する葵さん。工業系の高校の魅力は何ですか?と聞くと、専門高校は普通高校と比べて 専門教科の授業が多いのはもちろん、在学中からいろいろな資格取得にチャレンジできます。興味があるなら早くから学べるのでおすすめですよ、と教えてくれました。
会津工業高校ホームページの QR コードがあります。NPO 法人ソラリス千葉昭恵さん。遊んでみようの感覚でまずは楽しんで。プログラミングにはゼロから何かを生み出す楽しさがあります。と教えてくれたのは、市内で女性向けのプログラミング教室を主催する千葉昭恵さんです。千葉さんは以前受講した IT 講座の内容を補うためにプログラミング教室に通い、そこでプログラミングの魅力に触れました。私自身まだまだできないことも多いですが、プログラミングって楽しいんだよ、特別なことじゃなく身近なことにも使われているんだよと知ってほしくてプログラミング教室を開いていますと話します。普段から家事や育児など柔軟な対応を求められる場面が多い女性は、プログラミングでも柔軟な発想ができると思いますと話す千葉さん。気軽に始めてもらいたくて女性限定の教室にしました。プログラミングやデジタルという言葉で難しく感じるかもしれませんが、自分でハードルを上げずに学ぶよりも遊ぶつもりで気軽にチャレンジしてくださいと話します。千葉さんは、私自身プログラミングでやりたいことがまだまだたくさんあるんですと笑顔を見せてくれました。自分らしく輝く女性デジタル人材、地域で活躍する女性たちに聞きました。セイコーエプソン株式会社 DX イノベーションラボ会津、五十嵐恵里さん。デジタルを生かして地域とつながりたい。8年前に東京から会津に U ターンした五十嵐恵里さん。現在はスマートシティアイクトに入居する IT 企業で、地域とのつながりづくりや会社の広報を担当しています。五十嵐さんが IT 分野に進んだのは大学時代のことです。ウェブデザインを専攻していましたが、卒業研究で会津の地域課題の解決に取り組んだことがきっかけで、将来は会津に戻って地域のために働きたいと考えました。 IT 分野の仕事は場所を選ばずに続けられると思ったんですと話します。五十嵐さんは、今後ますます地方と東京で働き方の差はなくなっていくと思います。 IT 分野はリモートワークがしやすいなど、地方でも働きやすい分野です。興味があればぜひ飛び込んでみてほしいですねと笑顔を見せます。今後も積極的に地域と関わりつながっていきたい、会社における会津の窓口になりたいですと意気込みを話す五十嵐さん。進路を考える若い人へのアドバイスをお願いすると、会津で生まれた人にこそ会津の将来を担ってほしい、ぜひ一緒に会津の未来を作りましょうと力強く話してくれました。女性デジタル人材を数多く輩出、会津大学の取り組みを紹介。
会津大学はアイクトの研究と教育に特化した
国内トップレベルの大学として数多くのデジタル人材を輩出しています。ここでは会津大学の女子学生向けの支援や取り組みの一部を紹介します。3つあります。番号を振って読みます。1、女子学生学習奨励金支給制度返還不要。期間令和6年から9年度。対象、一般選抜、学校推薦型選抜、早期入学で入学した女子学生のうち、入試成績が良好な20人。支給額、1人当たり25万円を入学後に支給。問い合わせ、会津大学学生課、電話 37-2723。 2、会津大学を愛する学生グループ、図大を推す会。
翻訳者より、図大の図、カタカナの図に点々、大は大学の大です。翻訳者より終わり。
現役の女子学生が大学生活の不安や悩みをサポートします。昨年8月のオープンキャンパスでは進学を考える高校生の悩み相談を行いました。また大学パンフレットの別冊を作成し、卒業生インタビューを通して卒業後の多様な働き方を紹介しました。問い合わせ、会津大学学生部、電話 37-2657。 パンフレット別冊の写真があります。 3. 女性デジタル人材育成シンポジウム。2月18日に開催されたこのシンポジウムでは、今求められる女性デジタル人材をテーマに、基調講演やパネルディスカッションを通して参加者とともに女性活躍推進について考えました。問い合わせ、会津大学企画運営室、電話 37-2500。 ディスカッション中の写真があります。学生の声を紹介、迷わず飛び込んでみて。江川玲さん、会津大学大学院コンピューター理工学研究科博士前期課程1年、図大オース会のパンフレットを持つ江川さんの写真があります。江川さんも図大オース会のメンバーの一人です。迷わず飛び込んでみて。親がシステムエンジニアなので、もともと IT は身近な存在でした。今は高齢者のための転倒検知システムの開発に取り組んでいます。私自身、一人暮らしの祖父がいるので、離れて暮らす家族も安心できるシステムを作りたいと思っています。高校時代に海外に留学し、現地の貧しい暮らしや学校に通うことができない子どもたちの姿に衝撃を受けました。将来はそうした厳しい環境にある地域の課題解決に IT の力で貢献できるエンジニアになりたいと強く考えています。会津大学は女子学生が少ないですが、学ぶ上で困ることはありません。大学からの支援もありますし、私たち学生もサポートすることができます。会津大学で学べることは貴重ですし、 IT を学ぶことでこれからもずっと必要とされる人材になれると思います。専門性の高さや女子学生の少なさにためらわずに飛び込んできてください。デジタル未来アート事業。デジタル人材の育成へ向けて、市では地元アイクト企業や会津大学などと連携し、未来を担うデジタル人材の育成や新たな仕事づくり、デジタル技術を使った子どもたちの遊び場づくりを進めるため、デジタル未来アート事業を実施しています。この日は若松第一中学校で女子生徒限定のプログラミング講座を開催し、女子生徒6人が参加しました。透明なバッグに LED ランプを取り付け、ランプの光る順番や時間などをプログラミングして、思い思いの光るバッグを制作しました。先に紹介した千葉昭恵さんも関わっているプログラミング講座、詳細は QR コードからご覧ください。QR コードがあります。
写真が2枚あります。添え書きを読みます。 1. 講師の丁寧な説明のもとプログラミングに挑戦します。 2. 光るバッグが出来上がりました。
問い合わせ、スマートシティ推進室、電話 23-4186。
男女共同参画推進事業者表彰。誰もが働きやすい社会を目指して。市では男女が共に働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいる事業者を表彰しています。ここでは本年度の男女共同参画推進事業者の皆さんの取り組みを紹介します。3事業者あります。従業員数は令和6年1月1日時点です。なお、これまでに表彰された事業所の取り組みは市のホームページで見ることができます。 QR コードがあります。
アルテマイスター株式会社保氏、所在地門田町一ノ関村東40、業種製造業、従業員数男性145人、女性185人。人事部長松坂達也さん。顔写真があります。子育て支援のさらなる充実を、ワークライフバランスの推進に向けた取り組みを幅広く行っています。女性の育児休暇の取得率はほぼ 100% で、最近は男性社員も取得しました。介護や子の看護の特別休暇、時間単位での有給休暇の取得、時短勤務も可能です。また時間外勤務については上限を国の基準よりも少なく定め、
削減に取り組んできたことで効果が出てきています。今後は家庭と仕事の両立に向けた支援をさらに進めていきたいです。具体的には子連れ出勤や子どもの一時預かり、在宅勤務なども検討しています。また社内の制度だけでなく、行政の支援などの情報も社員で共有し、育児休暇中の社員がいる職場のフォローや協力体制を構築していきたいと考えています。アルテマイスター株式会社保氏の社屋の写真があります。株式会社トコム、所在地安美町 1-23、
業種情報サービス業、従業員数男性18人、女性9人。
代表取締役社長室井秀樹さん。
室井さんの顔写真があります。一人一人に合わせた柔軟な勤務を可能に、自社の活動基本方針に
社会貢献活動への積極的な参加とワークライフバランスの実現を掲げており、
今年度は鶴ヶ城の清掃活動に参加するなど、プロジェクトチームが中心となって
社会貢献活動に力を入れました。またワークライフバランスの実現に向けて就業規則を見直し、入社時からの有給休暇の取得や在宅勤務、時短勤務を可能としたことで、
社員一人一人の事情に合わせた柔軟な勤務ができるようになりました。時短勤務は子育て中の社員だけでなく、家族の介護をする社員も利用しています。今後は男性社員の育休取得の推進や育ボス宣言なども検討し、多様な社員のニーズに配慮した
働きやすい職場環境の整備を目指していきます。社長と共に並ぶ社員の集合写真があります。
株式会社アクーズアイズ、所在地仙石町 4-50、 業種建設業、従業員数男性59人、女性11人。管理部主任佐藤亜紀さん、顔写真があります。会社と社員の両輪でワークライフバランスを推進、
男性育休セミナーやタイムマネジメント研修を開催するなど、ワークライフバランスの推進に力を入れています。研修は開催日程を分けたり、オンラインも選べたりと開催方法を工夫したので、ほぼ全社員が受講しました。
研修後は定時退勤しやすい雰囲気や社員同士のコミュニケーションが増えた実感があります。
この雰囲気が一過性で終わることのないよう、今後も研修を続けていこうと考えています。
また子どもの看護休暇など育児支援体制の対象年齢を拡大したり、
不妊治療に関する休業を取り入れたりと、
女性や子育て中の社員への支援にも力を入れています。今後も
会社と社員の両輪でワークライフバランスを進めていきたいです。社員の集合写真があります。
ジェンダー教育の取り組み、アイズックが考える男女平等。男女平等作文コンクール、市内の小中義務教育学校の 児童生徒を対象に毎年実施しています。本年度は499作品の応募があり、審査の結果次の作品が選ばれました。なお入賞作品は市のホームページで見ることができます。小学生低学年の部最優秀賞、カノメアナンさん、近郷小学校3年、カラフルな世界に。小滝清さん、行人小学校2年、男の子も女の子も楽しく。小学生高学年の部最優秀賞、松林玲奈さん、一期小学校5年、一人一人が活躍できる社会へ。小学生高学年の部優秀賞、坂本一樹さん、東山小学校4年、多様性って何だろう。武田隼人さん、城北小学校5年、平等な家庭を作っていくために。中学生の部最優秀賞、桜井理子さん、第一中学校2年、固定観念の打破を願って。中学生の部優秀賞、江川由衣沙さん、会津学法中学校2年、時代に合った男女平等。甲斐康平さん、会津学法中学校2年、祖母が教えた男女平等。塚田陸人さん、一期中学校2年、性別にとらわれず。入賞者氏名は50音順、入賞作品を市のホームページに掲載しています。 QR コードがあります。子ども人生講座、市内の小学5、6年生を対象に男女平等について考える子ども人生講座を開催しています。この講座では講師がさまざまなテーマを子どもたちに投げかけ、子どもたちが男女平等や将来の夢などについて考えたり発表したりしながら、自分たちの身の回りのことから男女共同参画の考え方を学んでいきます。子どもたちの感想、男だから女だからこうしなきゃダメという考え方は違うと思った。男も女も全員が平等で大切だと思う。前までは男の子だから男らしく振る舞うようにしていたけれど、男だからという考えはないということが分かった。家族にも教えてあげたい。日本は家事をする男性が少ないと感じた。これからは家でできる限り手伝いをできたらいいなと思った。など。写真があります。添え書きに、1月30日、城南小の5年生が講座を受けました。子どもたちは講師の話に熱心に耳を傾け、積極的に発言していました。とあります。写真終わり。困った時はご相談ください。男女共同参画苦情処理機関、市の施策について、
男女共同参画の観点からご意見がある場合や、性別による差別的取り扱いなどで人権が侵害された場合は、次にお問い合わせください。共同男女参画室、電話 39-1405。
女性福祉相談室、専門の相談員が電話や面接などで配偶者や交際相手からの暴力、ドメスティックバイオレンスなどの相談を受けます。まずはお電話ください。女性福祉相談室、電話 32-4470。